はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は秘密の森のその向こうについて話したいと思います。この作品は2021年制作のフランス映画で73分ですね。
はい。
で、G で現代がプチママンですかね、多分。
なるほど。
ちっちゃなお母さん
みたいな。そういうことですね。
で、監督がセリーヌ・シアマで、脚本もセリーヌ・シアマ。
うん。
映画 .com の説明を読むと、燃える女の肖像のセリーヌ・シアマ監督、シアマが監督脚本を手掛け、娘、母、祖母の3世代をつなぐ喪失と癒しの物語を綴った作品。
うん。
ということですね。じゃあ僕から感想を言いたいんですけど。
はい、お願いします。
まあ僕はすごい良かったですね。
うん。
まあ73分ってことで、結構短いんで、
はい。
そんなに、たくさん話すこともないんですけど、
うん、
まあ、まずこの監督の作品は多分この外伝で扱うのは2回目で、
はい、
燃える女の肖像を、タウルさんと一緒に3人でやったんですよね、
はいはい、
それ以来なんですけど、
うん、
で一応過去作は僕は監督作品は全部見てんのかな、
ほうほうほう、
水の中のつぼみっていうのがデビュー作で、
うん、
トムボーイ、うん、最近あったんですかね、上映が、
はいはい、
でガールフットっていうのと、もういろんな肖像と本作。うん、
はい。
あとは、ま、脚本で2作ぐらいあるんですけど、
うん、
あの、ズッキーニ。僕の名前はズッキーニっていう、あの、はい。
あれ、まあ、クレーアニメでよかったと思いますけど、はい。
そうです
よ
ね。
僕は見ましたね、それ。はい。
うん、よかったですよね。
はいはいはい。
なんか、はい。その作品とか、ま、脚本で入ったりするんですけど、うんうん、まあ、あの、監督の作品だけの話をすると、やっぱ全体的にその女性の、友情とか、女性同士の友情とか、うん、まあ、うんうん、恋愛だったりとか、っていうのを扱ってるんですよね、基本的に。全部。例えば、水の中のつぼみっていうデビュー作は、
うん、
なんかシンクロナイズスイミングを、まあ、習ってるというか、まあ、チームに入ってる少女がいて、
うん、
でその少女と先輩、まあ、ちょっと上の、年上の女性との交流というか、恋愛というか、うん、そういうのを描いてる話で、
う
ん、ほうほう、まあ、結構女性、の中での話っていうのに終始してるイメージなんですね。で、その先輩の役の人が、あの、燃える女の肖像の、あの、絵を描かれる方の人がや
ってます。うん、うん。エロイーズの方ですか。
はい。結構有名な人ですね、
うん、
あの人。
うん、うん。
なんだっけ。なんとかの時間の訪問者みたいな。名前忘れてた。まあ、医者の役なんですけど、まあ、はい。まあ、そういうやつとかも出てたりとか、まあ、かなり有名な人が、まあ、すごい若い時に出てる。
うん、うん、うん。
作品で。で、二作目かなのトム・ボーイっていうのは、あの、ある家族が引っ越してきたんですけど、その家族の中の一人の、まあ、女の子が主人公なんですけど、
はい、
その子が、その引っ越し先のところで出会う女の子との交流。まあ、この女の子はすごいもう11歳ぐらいの、だから、本作にちょっと似てるんですよね。すごい小さい、水の中のつぼみの少女も、まあ、ちっちゃいんですけど、多分、10代後半とか、後半じゃないな。13、4歳ぐらいなのかなとか、ちょっと、そこまで若くない気もするんですね。
はいはい。
でも、トム・ボーイは、第二次成長まだ始まってないぐらいの、10歳、うん、11歳ぐらいの子っぽいんですよね、うんうんうん。はい。そういう子たちの話、だから子供の話なんですけど、だからちょっと今作に似てる部分があったり、
うん、
も森が出てきたりとか。
ああ。
はい。まあ、この監督作品の中で一番近いかなっていう感じがしますね。
はいはい。
でも、このトム・ボーイは、僕はかなり問題のある作品だと思ってて、なんか2011年の作品なんで、まあしょうがないのかもしれないですけど、
はい、
その主人公の女の子の全裸シーンが出てくるんですね。下も含めて、
うんうんうん。
それはちょっとダメなんじゃないかなと僕は思う。
うんうんうん、
いや、2011年でもこれダメなんじゃないかなと思ったりとか。
そうですね。だいぶ最近っちゃ最近ですね、それだとね。
児童ポルノというか、
うんうんうん、
一応僕はあの配信で見たんですけど、
はい、
それはなんか、モザイクというか、まあ、ぼかしみたいに入ったんですけど、うんうん、多分本国では入ってないんじゃないかなとか思ったりしたり、
うんうん、
だったらそれはちょっと問題だろうっていうのは僕はちょっと思いましたけどね。うん、で、ガールフットっていう3作目の作品は、
はい、
女子のアメフト部に入ってる主人公なんですけど、
うん、
まあ、あの、この作品は全員、ほぼ全員黒人が出てくるんですけど、友達とかも黒人社会みたいな。フランスにおける黒人社会、まあ、貧困だったりとか、で、黒人の中でも男性優位性があって、
うん、
その黒人女性は、まあドリームとかでも描かれてるじゃないですか。黒人
の
女性もさらにこう、差別というか、
うん、
踏みにじられてるような、うん、まあ状況があるみたいなところも描いたりして、女性同士の交流というか、友情を描いて、うん、その中で生きる、どうやって生きてるかみたいな、描いてるんですけど、
はい。
まあ、だから、こう、今まで喋ってきたなんか全員主人公女の子ですし、
うん。
しかも少女というか、まあ、燃える女の少女はもうちょっと歳いってますけど、
そうですね。はい。
まあ、初期作品は全部若い10代ぐらいの女の子ばっかりで、
うんうんうん。
そういう少女の、こう、心とかをうまく捉えたり、まあ、監督も、まあ、ある程度お年でしょうから、うん、すごいよく覚えてるというか、うん、心分かってるなっていうのはすごい
思
うというか、
うん。
うん。はい。で、まあ、LGBTQ みたいなところにも、すごい、なんていうか、配慮があったりとか。
はいはい。
っていうのも共通してるかなと。
うん。
あと、絵作りとしてすごい、左右対称、シンメトリーな構図が多くて。
ああ。
まあ、本作もそれすごい出てきたじゃないですか。家の中の撮り方とか、
はいはいはいはい、
森の撮り方とか、
うん、
今までの他の作品でも結構シンメトリーな絵作りが多くて、
うん、
まあ、あとさらに、まあ森、燃える女の肖像はそうですけど、まあ絵画にとか好きなのかなとか、
うんうんうん、
全体的になんか画面がすごい美しくて、
うん、
そういう良さもやっぱ昔の初期の作品からあるなっていうのがすごい思いましたね。
はいはいはい、
で、本作なんについてなんですけど、
はい、
うん、さっき言ったみたいに過去作で言えばトムボーイにちょっと近いのかなっていうのがあって、
うん、
で、他の作品っていうか似てるなと思ったのは僕、思い出のマーニーっていうアニメじゃないですか。
ジブリ作品ですよね。
はい。
はい、
まあ全然話違うんですけど、
うんうんうん、
なんかこういきなりわけわかんないところで女の子と出会ってその子との交流みたいな。で、なんかあの森の奥に行ったら違う家があるみたいなのもなんかジブリっぽいじゃないですか。
ああ、そうでしたね。うんうん。
だから実写だけどジブリの作品みたいだなってすごい思って。
うんうんうんうん。
しかもなんか思い出ポロポロじゃないけどなんかそういうお母さんが若くなって、来るみたいな、
うんうんうん、
そういうなんかそういうのもあるし、うんうんうん、すごい影響受けてるのかなって、僕ちょっとパンフレットとか全然読んでないかわかんないんですけど。
インタビューちょっと読んだんですけど。う
ん、あるんですか、うん、
はい。監督は宮崎駿監督すごい好きみたいで。
マジっすか？はい。
はい。なんか迷った時には、宮崎監督だったらどう撮るかみたいなとか、なんか、どうするかみたいなことを考える、みたいなことを書いてありましたね。
この作品のインタビューですか？
この作品のインタビュー
です、ね。はい、やべ。
いや、だから、
なんか同じことです
よ。いやいや、だから全くその通りで、マスさんのおっしゃること。だからだいぶ影響は、その辺の作品の影響もきっとあると思いますね。
うん、もう本当に僕、そのインタビュー読んで
ない。はい。
はい。まあ、たまたま被ってしまったんですけど、
なるほどね、
すごいそれをなんか見ながら感じてて、
はい、
てか僕実は2回見たんですよ、これ。
お
ぉ。よくて。はい。まあ短いのもあったんですけど、はい。で、まあまず1点すごい良かったのは、少女2人の演技とか存在感がとても良かったなって。
はい、はい。
でも、ただところどころどっちがどっちか分かんなくなってくる時があったんですけど、これお母さんだったっけみたいな。
まあ、これまあ、実際双子ですしね。かなり、だいぶ似てるんで、その服装ぐらいしかこう、うん、見分ける方法がないというかね。
はい。
はい。
初めの青い、なんか赤いボーダーみたいな、ジャンパーみたいに着てたじゃないですか。
はいはいはい。
あの時はわかるんですけど、
うん、
途中それ以外の服着たりするじゃないですか。
そうですね。次の日だとまた違う服着てたりとかするんでね。
そうそう。で、初めその服を覚えてみようとしたん、するじゃないですか、まあ。
はい。
途中でどっちか忘れちゃって、これどっちだったっけな、みたいなのがちょっと困ったけど、
うん、
まあまあ、そこはそこまで重要じゃないのかもしれないから、
うんうんうん、
まあいいんですけどね。
はい、
あとなんかその、双子っていうのもあって、その、二人で遊んでるシーンとか、
はい、
笑い方とかがほんと自然なんですよね。ほんと子供同士で遊んでる。
そうですよね、うん。
演技じゃない笑いみたいな感じがして、うんうんうん、それもなんか別に話関係なく見ててこう、幸せな気持ちになるというか、
うんうんうん、
すごい、クレープ作ってるシーンとか。
いいですね、あれね、すごい。
すごい良かったですね、うん。で、まあ、これで、まあ、言っちゃえば、お母さんがいなくなって、
はい。
戻ってくるまでの話みたいなとこあるじゃないですか。
はい。
で、なんか、お母さんがいなくなってる間に、子供のお母さんが出てきて、
うん。
お母さん戻ってきたら、子供いなくなるじゃないですか。
はい。
だからなんか、スーパーマンとかでよくある、ちょっと出かけて、今、いなかったみたいな言い訳するやつあるじゃないですか。
うん、うん。
正体バレない
ね。バレないね。
なんかそんな感じに思って。
ちょっと変身してたみたいな。
そうそうそう、うん。なんかその感じというか、うん、なんて言ったらいいんだろうな。 なんかいない時に少女、その主人公の女の子が想像したものかなのかもしれないし、
あ、
それがまあお母さんがこう何か魔法をかけてああなったのかなとか、
うん、
すごいなんかそういう偶話的なところがいいなって思いましたね。
まあ、実は彼女には子供に見えてたけど、
うん、
普通にただお母さんと遊んでただけだったりとかね、
うん、
モル
で。かもしれないですね。
うん、
お父さんもでもなんか不思議な雰囲気とかありますよね。
なんかね。
いなくなってるのに、あんまり、
うん。あんまり焦ったりとかしないしね。
そうそう、うん、だもしかしたらなんか事情があって、いなくなったことにしてるだけなのかもしれない
です、ね。ああ、なるほどね。うん。
なんか病院に入院しなきゃいけないとか。
うん、
か
そうですね。あ、なんか手術するみたいなことはね、言ってましたもんね。子供の時だったのかもしれないですけど、うん、もしかしたら大人になってからも、手術の必要があったのかもしれないですけど、うんうん、
で、あとは最後全然分かんなかったのはそのさっき今おとげさんが言ったようにその手術っていうのは何の手術なのかが結局よく分からなかったってい
う、うん、まあなんか悪いとこがあるなんかちょっと遺伝っぽい感じもしましたよね、うん、おばあさんもなんかそういう手術したかしてないかっていう話してましたよね、うん、
手術したら治るんだと思って
なんか具体的にはちょっとわかんないですね、その辺、
うんうん。はい。僕の感想はそんなところです。
はい。ありがとうございます。
武家さんお願いします。
はい。僕も監督の過去作で言うと、燃える女の肖像と、うん、先ほど松さん挙げていただいた僕の名前はズッキーニですかね、
はい。
これは見てまして、まあどちらもいい作品だなっていう印象ですし、
うん。
まあもちろんこの作品見てもわかるようにその女性にフォーカスしてるっていうのもわかりますし、
うん、
もう一つはその子供の目線っていうのをすごい大事にしてるんじゃないかなっていうのは感じましたね、
うん、
この作品でもそうですしそのズッキーニの話もそうでしたし、
うん
うん、まあ、燃える女の肖像は子供は出てこないですけど、うん、
はい、
そういうとこはやっぱりあるし、まあ、意識はすごい高いんじゃないかなっていう感じはありましたね、うん、でこの作品の感想としては、とても良かったんですよ。で、良かったんですけど、具体的にって言われると、
うん、
難しくて。
まあ、あとテーマ性とかもそんな分かりづらいところはありますね。
なんか、何かが起こるっていうことではなくて、うん、見ててね、すごく、なんか心地がいいんですよね、うん、ここの作品は。
まあ、トトロとかもそういうとこあるじゃないですか。
そうですね。
テーマとか別にないじゃないですか。うん、
なんか。
でも見ていきたいみたいな。
なんか、まあ、すごい多幸感っていう感じでもないんですけど、でも見ててなんかすごく気分がいいというか、うん、まあ一つは、その、まあ、これは良かった点の一つにもなるんですけど、音楽がほとんどないんですよね。
うん、
ほぼ出てこなかったと思うんですけど、で余計な音がつまりなくて、
うん、
その、映像の中で起こってることにすごい集中できるんですよね、見てる観客として。うん、で、なんかその、起こってることは、まあそんな大したことは何もやってないんですけど、例えば家の中の片付けをしてたりとか、はい、
うん、
ご飯食べてたりとか、まあ朝食のシーンが特に多かったですけどね。
うん、
あとは、まあ森の中に行って遊んでたりとかね、
うん。
そういうなんか普通にただただその、特にこの二人の子供、女の子を、まあちょっと離れたとこから観察しているというか、遊んでるのを見ているだけみたいな風なんですけど、はい、
うん、
なんかこれがすごくいい、良くって、
うん、
まあ多分監督、そういう、先ほど松さん言ったようにその撮り方とか、その画面の美しさみたいなのも多分こだわりあると思うんですけど、
はい。
だから、それを、ただ人がいるだけでこうなんか絵になるというか、
うん、
ただ子供が遊んでるだけで、それを見てるだけでなんか幸福な気持ちになるというか、
うん、
そういうところがなんかあるんじゃないかなと思って、
うん、
なんかこうもちろん僕はアクション映画とかも好きですけど、
はい、
本当に静かになんか、あ、なんか映画見てるなっていう感じがすごいしましたね、これは。
うん
うん、なんか豊かな作品っていう言い方でいいのかわかんないですけど、なんかそういう感じがすごくして、うん、なんかすごい引き算っていう言い方じゃないかもしれないけど、なんかそういうものをすごく感じましたね。
うん
うん、まあ、これが一つ良かった点で、もう一つはそのストーリーがまあいい話だなっていうふうに普通に思いましたね。うん、まあその世代を超えてというか、まあ娘と、お母さんとおばあさんですよね。まあこの話はまあみんな女性っていうことになってますけど、まあ監督はそういうのをテーマにしてることもあると思うんですけど、
うん、
なんかそういう、まあ三人がそれぞれこう心を通わすというかね、いうストーリーがなんかすごく良かったなというふうに思いましたね。
うん。
で、途中出てくるんですけど、その、森の中で小屋を作ったよね、みたいな話をするとこがあるんですよね。まあ結構序盤だったと思うんですけど、
うん。
ネリーとお母さんが話してて、で、お父さんもそこにいるんですけど、
うん。
お父さんどうも覚えてないみたいなとこがあって、あれはなんか、実際に二人で作ったことを覚えてないのか、
うん。
普通に親子でね、その森でおばあちゃん家に遊びに来た時に作ったことを、
うん、
お父さんだけ覚えてなかったっていう話なのか、
うん、
それとも今回起こったことですよね、その作品の中で起こったこと、はい、ちょっとタイムスリップみたいなして、
うん、
二人とも子供の状態で森の中で、うん、まあ、小屋作ってたんですよね、
うん。
あれのことを言ってるのか、
うん、
ちょっと不思議な話になってきてるなっていうとこがあって、
そうですね。
それはまあお父さん知らなくても不思議じゃないですし。
うん。
うん、
しかも二人いても、
はい。
変な顔しないんですよね。
そうなんです
ね。同じ顔なのに。
はいはいはい。
絶対不思議に思うじゃないですか。
お父さんの反応もあれですよね。ここでお父さんに会っていいのかなとかね、ちょっと思ったりしたんですけどね。うん、だから、その、マリオンにしたら将来結婚する人っていうことですよね。
うん。
まあ、8歳、ですかねぐらいだったと思うんですけど、そっから9歳ぐらいか。に、あ、9歳の誕生日とか言ってましたね。はい、にしたらちょっと、まあ、普通に大人の人に見えるんでね、そういう対象には見えないかもしれないですけど、うん、なんかその辺大丈夫なのかなとか思ってちょっと見てましたけど。うん、
世界が変わるみたいな。世界線が。
だからそれも面白かったですしね。なんか、その、リリーもマリオもその自分の家、まあ、自分の家っていうかまあ、おばあさんの家ですよね。
うん。
向こうの、過去のおばあさんの家と未来のおばあさんの家に行ったり来たりするわけじゃないですか。
はい。
まあ一応気づいてるんですけど、あ、同じだとか、なんか、あ、ここが壁紙がちょっと違うとか、なんかそういうことも別に言わないのがよくって、なんか。気づいてるんだけど。
まあ、言葉で説明しない。
そうそう。説明がすごく少ないのもすごい良かったなっていう感じはしましたね。はい。そんなとこが、まあ、二つがこの作品良かったところだなっていうふうに。思いましたね。
はい。
はい。で、まあ、大したことじゃないですけど、一個ちょっとだけ気になったところがあって、
はい。
お父さんがタバコを吸うシーンがちょっとありますよね。
はい。
まあ、一応窓を開けて、
はい。
こう、
外に。悪いよって言われる。
やってるんですけど、ね、タバコの煙がね、全然外に出てってないんですよね。
ああ、
逆流してて、めっちゃ家の中入ってきてるんですよね。
まあまあ。
これ、意味ないんじゃないかなとか思って。
まあまあ。まあ一応、エチケット
です。まあまあ。そうなんですけど、その、これは撮影のミスなのか、もう、そんなこと気にしてないのか。
いや、でも結構ありますよ。僕が昔タバコ吸ってたんで。
はいはいはい。
開けて、中入ってくるなって
結構。そうですね。風向きによっては、ちゃんと出てかないっていうことですよね。
はい。
これ、いいのかなとか思いながらちょっと見てましたけど、
うん、でもタバコ吸ってる人ってそんな気にならないから、
あ、
別に本人は多分いいんです
よ。なるほどね。
子供は嫌かもしれないけど、
うんうんうん、なんかあんまり僕的には見たことない映像でしたね。
ああ、
うんうん、
外に行かないっていう。
そうだ。普通のまあ映画でね、撮る映像だったら外に出ていくように撮ると思うんですけどね。
うん。
うん、というところですかね。
はい、う
ん、はい。そんなところで、まあ非常になんか見ていて。はい、なんか心が和むというかね。まあなんか、多分これ別に男の子でも成り立つと思うんですけど、まあなんか本当に子供たちが遊んでる姿がすごい可愛いんですよね。
うん。
うん。いや、いいなっていう感じでした。
うん。
はい。
はい、ありがとうございます。音楽の話で言うと、一箇所は最後の一箇所だけ音楽になりましたよね。
そうですね。
なんか、音楽がいいっすよね。音楽に乗りながら。
うんうんうん。
ボートみたいなところで、
はいはいはい、
あ、ちょっとよくわかんないところに、
ね、あれ面白いですよね、ピラミッドみたいな中、うん、ね、
なんか
子供だけで行って大丈夫かなってちょっと思いましたよね。
うん、
あれ面白いですよね。多分湖かなんかの真ん中になんかああいうのがあるかなんですね、うん、でっかい池なのか、
うんうんうん、やっぱお父さんの反応からして、
うん、
主人公だけがお母さんのように見えてるだけなのかな。
あ、
だって向こうの家のおばあさんだって変な顔しないですよね。
ああ、確かにね。でも、おばあさんが生きてるっていうのはちょっとおかしいですよね、そうなると。
あ、だから勝手におばあさんだ と思い込んで自分のおばあさん
に。違う人？
はい。
ああ。そうするとだいぶすごいですよね。
わかんないですけど。
うん、
まあまあ、そういう現実に照らし合わせる必要はないのかもしれないけど、うんうん、でもなんか意味があるのかなと思って、
うんうんうん、
そこに変に思わないっていう。
うんうんうん、まあ、何にせよこの作品に出てくる人たちはあんま喋んないですよね。余計なこと言わないってい
うね。そうですね。
うんうん、だその辺もいいですよね。なんか、
すべて受け入れてるんですよ、
ね。うんうん、そうそうそうそう。
うん。
なんか最初のシーンも、その、病室から出ていくシーンですよね。
は
い、
うん。
なんか多分、結構、顔見知りになった、他の病室のおばあさんたちに、さよならって順番に言うんですよね。
うん。
これ何をやってるのかなって最初思うんですけど、
うん。
みんな本当さよならしか言わなくて、
はい。
おばあさんたちも。なんか、普通もっと言いますよね、なんかいろいろね。多分最後のお別れだとしたら。
うん。まあまあ、でも。
飲むんですかね。
うん。
本当にさよならしか言わなくてね、みんな。
まあ、違う病室だからそこまでじゃないのかもしれないですね。うんうんうん、
なんかその辺からしてもうなんか、こう、無駄を省いてる感じはすごいしましたけどね。
はい。他にありますか？
そうですね。
短いし、あんまそこまでなんか深く話すことはないんですけどね。
クレープ作ってるところとかすごい良かったですよね。
なんか周りの僕と一緒に見てるお客さんが、
はい、
なんか牛乳をこぼした時に、うん、あーとか
言ってました。
言ってた人がいたり、はい。
なんか大人も大人でそのまあお父さんも特にそうでしたけど。
うん、
あと一日、帰るの明日にしようっていうね、話をしてて、
はいはい、
また会えるよみたいなことを一応言うんですけどね。
うん。
今度はないのっていうふうに言うんですよね。まあ、あのセリフとかすごい良かったですけど、
うん。
まあ、それでじゃあ子供の言うことを聞くみたいなのもすごく、子供の好きにさせてあげるっていうのもいいですし、
うん。
なんか二人だけでクレープ作ってるのもなんか、大丈夫かなってちょっと思うんですけど、
うん。
多分勝手にやらしてるっていうかね、好きにさしてるっていうとか、うん、なんかその辺がすごい、ちょっと日本の感じとはちょっと違うのかな、かなっていうのもありますしね。
うん。
うん、
まあ結構親によるような気もしますけどね。
まあそうか。
なんか海外のやつでもダメっていう親もいますからね。
うん、まあうるさい人はうるさいですね。
うん。うん、僕は初めの方に車で行くじゃないですか。
はいはい。
で、なんか、後ろから子供がなんか食べさせたりしてたじゃないですか。
うんうんうん、はいはい。
まあ、あれ、なんか事故るんじゃないかっていう、めっちゃ怖い。映画でああいうシーン
よくありますよね、うん。目隠ししたりとかしてね。
はい。
うん。
それはすごいヒヤヒヤして、まあ、見てましたね。
僕もそれはありますね。車のシーンを見るたびに事故るんじゃないかっていうのは、いつも覚えますよね、
うん。うん。結構な頻度で事故ります
ね。ありますよね。しかも急にバーンっていう感じ
の。そうそうそうそう。最近そういう
人が多いですからね。
うん。うん、
あまり良くないかもしれないですね、あれはね。
まあ、ドクター・ストレンジの時みたいな。
はい。
うん。
うん。
そんなとこっすか。
そうですね。マスさん、子供の時に森の中に入って、なんかああいう秘密基地みたいなの作ったりしました
か？あ、森じゃないですけど、林ぐらいですか？
あ、林ぐらい。はいはい。
は、まあ、小学校の時は、一応ありましたね。
ね。僕もまあ、ありますけど、
うん。
なんなんですかね。子供は絶対やるんですかないのね、やっぱね。
うん、
なんか楽しいんですよね、多分ね、あれね。
でも、基地とかまでは作ってないですね、僕
は。
そこまで広い、
はいはい、
感じじゃないし、かったんで。
まあそこまで行かないけど、まあ入って遊んだみたいな、
うん。
うん。なんか、まあ、でもそういうのって大体、まあでも今関係ないかもしれないですけど、まあ男の子がそういうことやりがちなのかなと思いましたけど。まあ関係ないでしょうね、多分ね。女の子もやる子はやるんだろうなっていう。
うん。
うん、
僕もあれですよ、男と女みんなで遊んでましたね、その林では。
はいはい。うん、まあ、ああいうのは大事な経験な気がしますね、なんかね。
うん。
うん、まあ、この作品とあんま関係ないかもしれないですけど。
うん、
いや、でも、なんか、ああいう遊べるとこがあるっていうのはいいですよね。
そうですね。もうなんかしかも、最近ないですからね。
うん、こう、湖みたいなのがあってね、なんか、
うん、
どっから持ってきたのかボート持ってきて。
うん。
でも、あの子供の力だけであんな遠くまで行けるのかなってちょっと思いましたけどね。
うん、まあ軽いボートそうだったけど。
うん。
ビニールの。
はいはい。
うん、
まあそんなとこですかね。
はい。
はい。
じゃあ今日は秘密の森のその向こうについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。